解体者の夜ヘルス。
ヒラに司は俺の嫁、三平三平です。
セーバーは俺の嫁、ゴールドラッシュの野井です。
さあ、近いり、ヤシのゴミ、三浦あずささんは俺の嫁、優しい雨、松崎です。
はい、ということでですね、本日はあれですね、もうあの、更新日的にはあの、うん、クリスマス、イブ、イブ。イブということで、はい。
12月23日更新。
23日更新ということで、もうそんなですか。
もう終わんじゃん。
うん。皆さん、今週末、冬込み、始まります。
いやいや、嘘だよ。嘘だよ。ないないない。
今週末の土曜日、1日目です。
なるほど。
その時の俺どうなってんだろう。
恐怖しかないですね。
よし。まあそんな感じで、はい、アニメの感想をまた、はい、話していきたいわけなんですけど。
お願いします。はい、
じゃあね、私、ちょっとちょっと久々になるかもしれないですね。ゲゲゲの鬼太郎の話を。
あ、はいはいはい。
ちょっとね、前の話であるんですけれども、うん、あの、33話で、ですね、狐の嫁入りと白山坊という話がありまして、
狐の嫁入り。
はい。で、この白山坊の話は原作にもある、割と定番の話なんですよ。
おー。
まあ、ざっくりとどんな話かっていうと、もう不幸な男が、山で死のうと思ったら、そこで白山坊という、あの、狐の妖怪と出会って、
はい、
じゃあお前をこれから運が向くようにしてやろう。うん、で、その代わりお前に娘が生まれて、いくついくつになったら嫁によこせと。
なるほど、なるほど。
で、その時はもう、切羽詰まってるから分かりました。って言ったら、うん、実際そこから運が向いてきて、うん、で、実際女の子が生まれて、うんうん、で、女の子が年頃になったら、白山坊が来て、
うん、
約束だと来たので、鬼太郎に頼んで、うん、まあ、解決してもらう、退治してもらうっていう、うん、大まかに言うとこんな話で、割と、
毎回アニメでは、
毎回あるようなエピソードなんですけども、
う
ん、今回は、やっぱあの、6期の、うん、まあ、その、了解編というか、うん、ちょっと驚いたのが、うん、本当にこれ定番の話なんですよ。だから分かりやすいし、うんうん、だから中継ぎ会みたいな感じで結構使われたりもするんですけども、まあ、今回も冒頭一緒で、まあ、田舎の大富豪に、うん、不幸が降りかかって、不幸が降りかかる一人娘がいると、
はい、
で、それは弥生さんっていう子なんですけれども、で、それが困ったことがあるっつって、うん、妖怪ポストに手紙を入れた。で、鬼太郎一行に今の新キャラで西洋妖怪のまあ、魔女の、
はいはいはい、
アニエスという子も、
はい、かわいい子、
はいはい、
あのかわいい子、
かわいい大ファンの女、
はい、そうですね、
はい、で、その子はちょっとアルカナの指輪っていうのを探してて、うん、でそっちの方にどうやらなんか反応を感じるからっていうことで一緒に同行するわけです、
はいはいはい、
で、そうこうしてたら、やっぱその白山坊が嫁にもらいに来るんですね。
はい、
でも、6期鬼太郎は、これ毎回言ってますけど、必ずしも、100% 人間の味方じゃないんですよ。
うん、
で、いろいろ話を聞くと、うん、あ、それはじゃあ約束したんだから、うん、それは約束は守らなきゃいけないんじゃないですかっていうことも、鬼太郎が言うんですよ。うん、
全くその意見ですね。
でも、そうなんですよね。うん、冷静に考える。
うん
うんうん、で、そうこうしてるうちにですね、うん、そしたら今度その指輪がいろんなとこにこう現れるんですよ。毎回毎回現れては消え、現れては消え、そこはアニエスが探しに行く。その指輪が弥生の体内に出てきたんですよ。
う
ん、心臓の裏に。
うわ、
そしたらそこに西洋妖怪が現れて、うん、で、揉めてた白山坊と鬼太郎たちが、とりあえずその、弥生さんがさらわれたから、うん、まあ、鬼太郎たちはじゃあ助けに行かなければ。
はい、
で、白山坊も俺の嫁なんだから俺が行くって言ったわけですよ。
うんうん、
でも、そのあたりから、ちょっと親って思い始めてるわけ。
うん、
で、っていうのが原作だと白山坊は、割とこう、まあ、劇中にも、目玉の親父が、はい、あいつは昔からそういう、約束事を盾に、うん、女を、うん、嫁に取る、うん、エッチな妖怪だみたいなことを散々な言われようの妖怪なんですけど、なんかね、うん、その、嫁を助けに行くみたいなシーンとかも、うん、あれちょっと今までの白山坊と違う感じだな。
うん、
で、いざ西洋妖怪、がいて、その白山坊がこう取り返しに行った時に退治するじゃないですか、こう、
はい、
西洋妖怪としたら、貴様その薄汚い手で弥生に触れるなとか、
かっこいい、
でなんか弥生をこう敵の攻撃から守るんだけれども、うん、したら弥生もあっと思うわけで、自分をかばって、なんか傷つくから、はいはいはい、うん、そのあとは自分を案じていろとか、
うん、
結構イケメンゼリフ、
うんうん。
で、弥生の方もだんだん、
うん、
大丈夫ですかみたいな、
はい。
で、白山坊様ってこう躊躇しながら、こう、様をつけたりね、うん、するわけですよ。
はいはいはい、
で、これいろいろあって、結局それね、実は12年前に、この白山坊っていうのは、先代を倒して今の、白山坊になってるんですね。
は
い、で、その先代っていうのは人間を襲って、を荒らし回って人を食ったりとかしてて、
うん、
それを倒した狐なんですよ、
うん。
で、その戦いで死にかけて、 あの怪我して死にかけてた時に、実は幼い頃の弥生に助けられるっていうのがあって、うん、でその後偶然山にあの弥生の父親がやってきて、で幸運と引き換えにあの嫁をもらう約束したけれども、うん、も幸運を与えるってことはその因果律を歪めるですね、だから周りの人が不幸になる、結果この人が運がぶくって、はいはい、だからこれ一番身近な弥生に不幸が押し寄せるっていうことで、うん、ずっと実は弥生を守ってたんですよ、うん、で、まあ、最後一応解決して、うん、もし俺を受け入れてくれるならお前を一生愛して守り抜くことを誓うっつって、でも嫌だったら俺はこのまま帰るからみたいなことを言うと、実は弥生も昔誰かは知らないけれども川で溺れた時に助けてもらった人をずっともう一度会いたいと思ってた、うん、で結果あの弥生はあの弥生も思い人だったわけなんですね、うん、でそれであの結局弥生は白山坊にあの嫁入りするっていうような話なんですけども、結構これはちょっと昔から鬼太郎のその話を知ってるものから見ると、あ結構こう来たかみたいな。うん。でもね、すごくいい話っていう感じで。はい、うん、だから本当、あの、エヴァ劇場版の歯を見てるよ。
ああ、はいはいはいはい。
俺の知ってる話とだんだん違ってきて、違ってきて、こっちの方いいじゃんってい
う。はいはいはいはい。
いや、でもね、あの、この33話はちょっとそういう意味ではね、あ、ロッキーの鬼太郎やっぱ、あのね、原作改編するとまたちょっといろいろ今騒がれたりもするじゃないですか、うんうんうん、でも結構やっぱこういう感じでやってくれるからやっぱ面白いなと思いますね。いい
話ですね。うん、なんか古典落語みたいな感じなんですかね、もともとある話をやる人によってちょっとずつ変わるみたいな。
だから結構俺もそんな詳しくないけど、昔全然あの普通の軽い落語だったのが、うん、あの名人がもうそれこそ江戸の頃に改編して今人情話になってる話とかもあるらしいんで、ね、それこそ男子師匠がなんか芝浜って落語をちょっと自分の解釈で後半をこう演出変えたみたいなのもあるらしい、うん、でもそうかもね、もう言っちゃえば鬼太郎なんか古典だ
から、古典ですから、ま
あ、もうあとはどうおかず挟んでいくかみたいな、うん、でもね、このまたアニエスがね、うん、君も言ってたけれどもね、うんうん、最近また赤丸急上昇ですよ。
あー、そうっすか。
本当にもう猫娘マナちゃんの二強時代に、
う
ん
う
ん、
そうそう、
後から来て完全に肩並べましたね。
はあ。
この時も、アニエスがその弥生を連れて逃げるんだよ。で、その時に一瞬よぎるの。うん、今この娘を殺せば、うん、あの指輪が手に入るっていうのが一瞬よぎるんだけども、やっぱそれができないわけ。うん、で、結果指輪はまた消えてどっか行っちゃうわけ。
はいはいはいはい、
で、その時にアニエスが、時間切れよって言うんだけど、その時間切れよの表情がすごい嬉しそうな感じ。これはね、その後の話もね、今いいですよ。今アニエスを中心に話回ってますから。
あ、そうなんだ。
ぜひぜひ、今アニエスが今熱いですから、
なるほど、
ぜひ見てください。
はい。
はい、じゃあ、
じゃあ私も西洋妖怪の隣の吸血鬼さんの
話。いいね、いいね、もうみんな出てくりゃいいんだよ。みんな現れりゃいいんだ。
まあ、もう結構ちょっと前の話にね、うん、ちょっと最近のはまだ見れてないんですけど、はい、夏休み最後だっつって、うん、泊まり込みで女の子がキャッキャッとあの宿題やるんです。
あ
やってたな。
幸せ。その寝巻き可愛いねとか言います。可愛いって
し
ょ。
実際にみんなで宿題やるなんてなかったでしょ。
ないないない。
アニメの中でしか見たことないです
よ。宿題なんて俺やったことねえから、夏休みの宿題なんて俺。
そういう人もいるんだ。
その結果、
はい、はい、中卒です。
な反面教師的だから、ああいう子たちがね、いればですよ。
本当ですよ、うん。みんなでこう、ベッドの、下に布団敷いて4人でゴロゴロ何かやって、旅行とか行きたいねみたいな話して、
いや今俺らがパジャマパーティーやってもな、
いやもう
地獄絵図じゃないか、
ほんと、もう
早々に酔っ払って、
そうですよ、
パジャマじゃなくてパンイチだろ、だ
いや絶対そうでしょ、
うん、あっちはもうちょっと、脱ぐわっつって
寝ゲロとかしてた最悪だよ、もう
やっぱね、世の中には2種類あるのよ、寝ゲロがある世界とない世界俺ら悲しいから寝ゲロがある世界だからね、
土井さんのパジャマはドテラですからね、
そうね、うん、冬はね、
冬は青いやつ、
いいね、
いやでもなんかね、そう、旅行とかどうって言ったら、うん、あ、じゃあ大笑いはどうだとか言ったら、
あ、
ちょっとパロディみたいな、
はいはいはい、
だからソフィー、
ソフィーが、
ソフィーがオタクだから、
ちょっとね、はい、
アンコウもうまいらしいぞ
完全に、
でも後ろで聖地って字が出て
聖な ある地に行っていいのか、急に。っていうね。ありますけれどもね。
なんかね、秋葉原行って、でなんかこっちの同じのを買うからいや特典が違うんだみたいなん
だよね、
うん、ましたもんね。ちょっとオタクっぽさもあったり、うん、あのメイド喫茶行ったりとか、うん、なんか本当になんかこの子たちは綺麗だなーってなんかもう
キャッキャウフフっていいね、
うん、
うん、絶対いい匂いするもん。
いや本当ですよ、うん、平和吸血鬼なのによ
本当は絶対血の匂いしてるでしょうしね、
うん、そうそうそう血もね、普通、だって血の池っていう、なんか、入浴剤入れて入ってたわ。
向こうにあんのかな向こうの
世界にもあんのかなやっぱ可愛いなーって思いました、本当に。
なんか、ヴァンパイアハンター出てきたりしたよね、女の子が。
そうですよね、多分出るらしいですね。僕、まだ
見た回では
出て
ない。9話かなんかで。
でもまだね、気づいてないんですよ。
う
ん、ああ、はいはい。
一緒になんか、こう、家来て、はい、ワイワイ行ったりはしてんだけど、例えばなんか、はい、ガチャって開けたら、はい、ソフィーが、の部屋に棺桶ドーン
と、はいはいはいはい、
はーっと思ったんだけど、なんかソフィーが慌てて開けたら抱き枕入ってたから、
はいはいはい、
あそういう入れ物なのとか、
あじゃあ新キャラで、うん、
新キャラですね、出てました。
楽しみかな。
いや素晴らしいですよ、いいですね、もう。
さあ日本の妖怪、
はい、誰が日本の妖怪だよおい
九州の妖怪
鶴瓶落としに似てる
じゃあ誰が
でかい顔がドーンって落ちて
る人間なんですよ赤市流れてるんですよ俺にも
シュノボンでしょ
あシュノボンだ
なんだそれは
ユーラリオンのね古文でね
なんだそれは俺の分からん単語を出すな
でも明らかにディスられてるのは
のは分かるなんか分かんないけど
鼻は聞くからねそんなの
こいつら妖怪扱いしとんな
っていうのは分かるけれども、ね、はい僕ね、はい、話したことなかったんですけど、
ほうほう
どう話すもんかって思ってたのが、まあ、ショートアニメなんですけど、これも、うん、先週に引き続き、
はい、
大人の防具屋さんっていう、
はいはいはいはい、
アニメがね、あるんですよ。
全然見てないわ。
まあ、よく、5分ですね。うんうん、まあ、よくあるの、RPG の、なんか雰囲気、
うん、
で、まあ、その防具屋さんっていうのがあるんですけど、
うん、
そこに、まあ、主人公のカウツくんっていうのが、なんか、落とし物を届けに、
うん、
そこで働いてるリリエッタっていう女の子が、なんか、お金を落として、
うん、
それを、なんか、ここのお店のものですみたいな書いてあったから、そこ届けに行って、うん、そしたらそこのお店っていうのが、この大人の防具屋さん、うん、よくある、エッチな水着とか、
はいはいはいはい、
ビキニアーマーみたいなの、
はいはいはい、
危ない水着ですか、トラック的な、う
んはいはい、
しか売ってないお店なんですね。
なるほど。
ドンキホーテの奥の方に、
はいはいはい、みたいな感じの。
グッズ的な。
それのナーデンっていう店主がいて、うん、が、もう、エッチな、防具を作ることに執念を燃やしてる。
そういう、あれなんだ。
で、それで値段とかも仕入れ値に、仕入れ値、5万ゴールドなのに、7000ゴールドぐらいで売っちゃうから、うん、全部赤字なんですよ。
だからもう女の子に着せなくてしょうがない。安く売っちゃうんだ。
だからもう着てほしいは、もちろんある、いい職人さんなんですけど、はいはい、で、カウツ君は、いや、これじゃダメだって言うんで、そこで働くことになるみたいな話。
なるほどね。
なんですけど、で、冒頭でなんかちょっとドット絵で描いたなんかキャラクターが動くみたいな、その、ドット絵のマップの中に、みたいなシーンとかも入りつつとかなんですけど、このスタッフアニメ舐めてんのかっていう回がありまして。
何ですかそれは。何ですか穏やかじゃないです
か。多分6話かなんかで、うん、この、カウツくんっていうのがそのリリエッタっていうその、うん、お金を落としたその女の子と、あともう一人、後で出てくるそのお店の常連の、うん、フレアリカっていう女の子がいるんですね。
うん、
の、が、その、ちょっと危ない、うん、エッチな防具を着たところを見て、鼻血をブーって出して倒れるっていうところが、うん
はいはい、
まあなんかよくありがちな。
あるね。
で、目を覚ましたら、うん、この二人が覗き込んでて大丈夫みたいなこと、覗き込んでるけど、その胸が大きいんで強調されて、それ見て、バーってまた鼻血出して気絶する。
はいはい、
で、起きたらまたその二人見てて、鼻血ブーって出して気絶するっていうのを4回やったんですよ。
天丼4回やった。
5分アニメで、1分ぐらいその4回の天丼に使いやがって、何これって
放送事故だ。エンドレセイト。
エンドレセイト。
5分の中に
で、なんじゃこれと思いながら、で、
さっき見ちゃうな、こんな話。
で、なんなら、その後ね、7話か8話でもう一回そのシーン使ってるんですよ。何それ
エンドレスな人じゃないですか。
なんだこれはと思って。で、 その、7話か8話の、あの、8話かな、うん、のシーンで、その防具屋に、そのなんか魔物が、うん、なんかスライムかなんかが押し寄せてきた、みたいな、うん、そのなんか戦闘シーンみたいな感じになるんですよ。うんうん、そこの戦闘シーンがずっとドット絵のまま動くんですよ。うんうん、ドット絵で、本当昔のなんかドラクエとかファイナルファンタジーの感じで、バシッって言って、うん、なんかガガガッみたいな、うん。で、技出す時だけちょっとアニメのキャラクターが一瞬透明で出てきて、あ、スライドするっていう、
スパロボみたいな。
みたいな。めちゃめちゃ手抜いてないっていう。
ゲームだよね。
明らかに手抜いてんすよ。
技術、技術。
いや、で、最終的に。
演出、演出。
で、リリエッタが最終的に出てきて、めちゃめちゃ握力強いんです、この子。うんうん、で、最終的にそのスライムを握り潰すっていう、で、倒すっていうんですけど、そこの、倒すシーンは実写なんですよ。手だけ、実写で出てきて、うん、なんかスライムみたいなのを、ぐにゅーって潰すところが、いきなり実写で出てきて、
なんか、彼氏彼女の事情
みたいな、
情景アニメじゃないですか。
で、それも、背景はドットの背景なんですよ。だから、この回実質アニメほとんど、
書いてない。
書いてないんですよ。
意外と実験的なことしてるんですね。
すごいな。
で、アニメになったと思ったら、話ブーって出てくる、さっきのやつが出てくるから。
あんな丁寧に作ったエンドレスエイトですら叩かれたもんね。
これ、
はぁ、面白いの、ちょっと見て
みよう。見てみよう。
これ、ちゃんと考えてやってるのか、
天然で。
天然はさすがにないだろうなと思う。なんか、面白いは面白いんですけどね。
は
ぁ。そういうなんか、ちょっと、まあ、それこそ実験的というか、うん、だからこういうのもありますよみたいな感じで。
はい、あ。なんかの間違いで、ここの店にゴブスレの一個来ないかね。
ね。
温度差すごいぞ、これ。はぁ、あ、なるほど。ちょっとすげえな。そんなことしてんだ。
ちょっと見てみたくなるわ。
もう、実験が過ぎるやつですね。
結構際立ったのは、まあ、その一回。なんすかね、見た限りでは。
全体的に毎回、やっぱり、ちょっとエッチなシーンとかは出てくるし、で、オープニングとエンディングが一応あるんですけど、うんうん、オープニングも、なんかそのドット絵、それこそ RPG の中出てきて、うん、なんか、道具とか出る、ステータスの、あんな感じでなんかスタッフの名前が出てたりとか、
ウィンドウみたいな
のが出てくるとかあるんですけど、そこで、原作とか言うんですよ。うん、声優、出てくるたびにその声優、毎回違う声優さんが、うん、うんうん、なんだこれとかって。
ボイスが入って
る。なんだったかな、制作委員会みたいな、なんか、毎回言ってきて。
へぇー。でもちょっとこれ。
見てみるわ。
見るわ、これ。うん、
そんなに。
綺麗な。
面白そうやわ。
ただ、まあ、
はちゃめちゃじゃない、
ね。すごいですよね。
ただ、本当に一歩間違えれば怒られるやつですね。
いやー、いいんじゃない？そういう実験的なのも、まあ5分だしね、うん、この5分をフルに使ってふざけるっていうのも、
う
ん、
もうおふざけアニメですね、う
ん、我々の世界に通じるところみたいなのありますからね。はい、なるほど、はい、じゃあもう一個くらいいっていいですかね、
はい、
これもね、ちょっと前の回になっちゃうんですけども、はい、言おうと思って忘れてたんですが、はい、中間管理録、利根川、
はい、
19話なんですけれども、利根川さんの黒服チームに、うん、新人が入るって話なんですよ、
はい。
で、その新人が3人くらいいたかな、その中の1人に、女性キャラが、初の女性キャラが、まあ、カイジって、うん、女性キャラっていうと、ミココでしたっけ？
ミココしかいないです、ね。
うん、まあ、ちょっとそういうような、あとは出てきたとしてもモブみたいな感じじゃないですか。で、このスピンオフに、ちょっとそういう形で女性キャラが加わったんですが、はい、これは西口サイコさんっていうキャラなんですけど、うん、ちょっとね、このカイジの世界観で考えると、今までありえなかったくらい、萌えキャラなんですよ。でもね、見た目は、もうあの中にいるごく普通の、まあ、ほんと普通の女性っていう感じで、
はい、
まあ、目はグラサンいつもかけてるんですね。で、髪も後ろで止めてて、そんななんか、あからさまに、萌え萌えって感じじゃないんですけれども、
うん
うん、真ん中いると普通の。で、すんげえ気が利く子で、会議室とかにも、なんか、アロマ置いたりとか、集中力が高まるんです。はいはい、あ、もし、あれだったら、全然下げますけど、もしよろしかったら、みたいな、とか、あとなんか、誰かがちょっと眠そうにしてたら、眠気覚ましの飴渡したりとか、あとなんか、スーツのボタン取れてたら、あ、取れてますよって、縫って、 あげるとか、女子力も気遣い高いんですよ、うん、そうすると黒服の世界ってもう男子校みたいな
まあまあそうですね、
あのみんなあの色目きたって、はい、本当のざわざわが出
てきて本当のざわざわ
今までのざわざわじゃない感じのざわざわが出てきて、でまあ何人かは妙にこう意識してしまったり、あとたまたまツイッターでその西口さんがプライベートでやってるあのツイッターアカウント見つけちゃって、はい、なんか見ていいのかこれとんでもないの見つけてしまったんじゃないかとかって慌したりで、そんなのがずっと続くんですよ、
はいはい、
である時に会議で、あのまあ、会議っていうか会議室でこうみんなそれぞれ作業してたら西口さんの携帯が鳴るんですね、
はい、
ではってなって、ちょっとすいませんっつって外バタバタバタって出てくるんですよ、うん、でその時隣にいたやつが偶然画面見ちゃったんですよ、はい、したら名前が出てるんですよ、うん、ヒロ君って、
あら、
それを黒服が見ちゃうわけですよ、
はい、
これはもう彼氏がいたんだってことで、うわーみたくなるんですけど、まあ結果から言うと、それは、お兄さんだったんですよ。お兄さんから、なんか、実家からイチゴを送ったみたいな電話がかかってきてたんだけど、うん、でも、黒服はもう彼氏がいたんだと思って、めちゃくちゃブルーになって、ふーって立ち上がって、なんかトイレとか行って顔洗って、はいはい、仕事しろよとか思ったけど、利根川さんあんな一生懸命やってたのに、お前らはとか思ったりもしたんだけど、で、なんか、あの喫煙所とか行ったかな、たばこ吸って、はあ、なんか短い恋だったなって始まってもいないんだけど、で外出たらたまたまこう廊下うろついてたらちょっと離れたところで声が聞こえる、はい、それが西口さんだったんだけども、うん、でその時お兄ちゃんだったのは分かるんだけども、うん、その時の喋り方がもう博多弁なのよ、
あ
博多弁丸出し でちょっと怒り気味に、もう何べんも言っとるもん、いちごばっか送られてももう食べれんし迷惑やってと思って、うん、でしたらなんか多分お兄ちゃんすごい妹のこと可愛いんでしょうね、うん、いやもう何泣いとっとみたいなこと言って、でもうとにかく仕事戻らんといかんけん切るよお兄ちゃんって言って切ったのを、黒服が博多弁で妹キャラで、でしかもなんか携帯がスマホじゃなくてガラケーっていう、そこの萌え要素があって、さらに黒服の中で人気が上がるっていう回なんですけど、ちょっとこれはね、あの怪獣の世界観に初めてそういう可愛らしい女の子が登場したっていうのでね、これちょっと注目ですよ。まだ ね、まだその回くらいしかがっちりした回がないから、
はいはい、
それ以降では多分出てきてても見切れるくらいだったりしてるんだけども、ちょっとこれもう一回くらい来たら確変が
ちょっと
起きそうな、
会いたくなりますね。可愛いですね。
可愛いんですよ。で結構利根川さんも一応気を使って、まあ男女代だからもうみんなもう悪気ないんだけど、なんかこういろいろフランクな感じで話してると、利根川さんがそれは今の時代ではセクハラと言われかねない、お前らそれはやめた方がいいとか、そういう真面目なお父さんみたいな感じで、ちゃん付けっていうのも人によっては受け取りからあのセクハラと感じる人もいるからとか言って、ちょっとね利根川そこで新たなキャラ投入したっていうので面白い感じになってきまして、いやこれはぜひね見てない人がいたら見ていただきたいっていう、はい、
こっちにも寄ってきてくれたのか
手合いが寄ってこられても怖いけどね
怖い
はいということでですね、はいまあ、こんな感じで、はいまた今期アニメの話もう本当でもあと今年も1週間くらいですからね、
はい、
もう本当終わるアニメは終わっちゃうんで、うん、またそれも見て、年明けもう一回くらいあるのかな今年は、うん、
ですかね、はい、
来週更新も、
はい、またお話ししたいと思います、
はい、
そしてですね B パートは今回のクリスマスイブイブ更新ということでですね、
はい、
ちょっとクリスマスにちなんだ企画をやってみたいと思いますので、はいよろしくお願いいたします。クリスマスイブイブ特集、もしも僕がサンタだったらこのキャラにこんなプレゼントをあげたい、
イエーイ、
はい、はい、ということでですね、まあ自分がこのキャラに、まあ、こんな感じでクリスマスにプレゼントをあげたらこの子はこんな感じで喜んでくれるのではないかというような話を、うん、まあ、はい、していきたいと思います。
はい、
はいはい、クリスマス、まあ、そうだねクリスマスだからね、うん、まだちょっと予定立ててねえな嫁の、
あ
奥さんとの、
確かに
もう25日が西口あんなよ本番、
あ西口プロレスは、はいはいはいはい、
なんでそんなもう嫁とどっか行きたかったのに謎の欠場しちゃうからかっこいい、なんかかっこいいけど三平さんって謎の欠場カメラは捉えた 畳で嫁とみたいな。
ありやと思いますよね。
でも今日会議出ちゃったからな。決まっちゃったから。まあそんな感じでね。はい、まあ今回は嫁じゃなく、
はいはいはい、
嫁は現実でね、いつも過ごして
お祝いしてるので、はい、
うん。はい。ということ、じゃあ僕から、
はい。
言わせていただきますね。
はい。
僕はちょっとね、プレゼントあげたいなと思ったのはですね、ひな祭りの、あんずですね、
うん。なるほど。
すみません、先に。
なるほど。
皆さんも多分あげたいのは山々だと思うんですけど、なんかね、多分、まあ俺常連なんですよ、あそこのラーメン屋の。うん
はいはい、
で、たまたま歩いてたら、あの、あんずが、なんか、ある店の前で、なんかこう、なんか、うーん、みたいな、うん、なんか見てるんですよ。何かなと思ったら、あの、自転車屋なんですよ。
ああ。
俺どうしたのって聞いたら、自転車があったらうちの店でも出前をしてもっと、お客さんを増やせるかもしれないっていうことで悩んでるんですよ。
いい、
うん、じゃあもう自転車買ってあげるしかないじゃないですか、
ね、
三平サンタは、
うん、
でもちょっとこう上げ方としてクリスマスじゃあイブ終わって起きるじゃない、
うん、
アンズが、うん、でバッて布団から目覚ましたら天井に、うん、右を見ろみたいな、
ああ
でパッて右見て襖見たら、うんうん、階段を降りろ、
はいはいはい、
階段を降りたら入り口に出ろ、
うん、
店の入り口はどう扉を開けろって、開けたら自転車置いてて、うん、アンズへ、
うわ
サンタさんより
いい、
うわいい
いいな、アンズは信じるもんな。
僕これ
怖いやつだったらどうすんだよっていうね。
そうそうそうね、よくあるね、
ドアの前で殺人決まってるみたいな。この落ちそうだけど、いやー幸せな結末でよかった。
余談ですけれども、これ A パートで B パートは、うん、初めて自転車に乗るアンズの練習を手伝
ったんです。なるほどね。
A パート B パートってなんですか。これアニメなんですか。
1話三平会やるの。
ひな祭り三平会やります。
DVD 特典。今からなんとかなんないですかね。三平会。
いいな。
これちょっと考えてたら楽しくなってきた。
僕はね、うん、ジャシンちゃんドロップキック。
お、
ペコラ。
おお、あ、これまた、これまたあげたくなるね。
もうね、家に侵入するのも耐えやすいですからね。うん、
なぜならば段ボールで。
段ボールで。
3匹の子豚だよ、もう。藁の家、木の家、最後段ボールの家。
いや、もう本当にもう、ちょっといいケーキとか、もう飯とか置いて、見てます、うん、僕ずっと。
定点観測。
そーっと上から。
あ、でもいいな。もうカメラ、
うん、
で撮ってさ、
はい、
そういうの置いといてさ、
はい、
ずーっと同じ固定カメラで。
はい、みたいな、なんでしょう。
この後ペコラはどういう行動を撮ったでしょうか。クイズ番組だ。あ、ペコラいいこと来たな、ね、うわ、確かにペコラには何かあげたい。
もうなんか本当、タダ犬とかでもいいのかもしれないですね。
うん、もう本当に。なんかね、身になるもの、
はい、
なんか暖かいとか、
はい、
お腹がいっぱいになるとか、
うんうん
うん、
北海道とかでも喜ぶかもしれない。
いや喜びますよ。
外だもん。
あとお湯が冷めにくい魔法
瓶。魔法瓶、う
ん、
いい。
いつまで経っても温かいものが飲めるなんて。
かわいそうだな。
本当だよもう。もう一段階なんとかしてやんなきゃいけないかもしれない。プレゼント置くだけじゃなくて、ね、なんかちょっと支援団体にでもなんか見て、は
いはい、いやもうそれこそ階段を登れっつって区役所がどっか行って申請しろっつって
矢印の通りやって
何番窓口
生活保護の窓口がみたいな。
でもでもそっか、くしくも段ボール少女が2人続きましたから、
ね、
段ボール少女、
いや続かないよ。
そりゃいいです、
その続かないですよ、
続く方が異常な。もっと言うと、もう打ち止めだと思います、段ボール少女。そんないないと思いますよ。
まあなあ、うん、でもね、僕はね、
うんうん、
クリスマスっていうのを、まあ、今回題材いただいたときに、
はい、
真っ先に思いついた話がやっぱりあったので、
はい、
これはね、アズマンガ大王の友ですね。
友ちゃん。
友の、
俺もそれわかる。
クリスマスの、伝説のワードですよ。
うんうん、
トナカイはいるよな。
うん トナカイ信じてるよこいつ、
トナカイ信じてるよこいつがあったじゃないですか。
まさかのね、
はい、まさかの、で周りがあのざわってなって、友がえってマジであの時動揺してたあの回、
はいはいはい、
あの回を受けまして、うん、僕はあそこのクラスメイトです、
うん、あなるほど、もうそこにいる、
はい、その話を聞きました、
はいはい、
で友にプレゼントします、うん、何かというと動物図鑑です、うん、めくります、うん、トナカイはいるよトナカイこれだよっていうじゃれ合いを
したい、ね、
いじりたい、
うんうん、
あの子バカだからトナカイ本当にいるって分かってももう兄さんこれ本当にいるんだってどうだってこれって架空のじゃないのみたいな
目で見なきゃ信じないかもな
そんなに
また騙そうとして
騙されるかーって走ってきちゃう
あートナカイあったな、トナカイな、
俺も浮かんだわそれやっぱ
ばっかで、うん、トナカイ信じて
えってあれあれだち、まあ、千代ちゃんが、
う
ん、
でしたっ
け、サンタさんが、
うん、
信じてたのどうすんだよ、ハグだと、うん、なんか言ってて、
そう、それもなんかともちゃんがなんか言いかけたのを、うん、おいもし信じてたらどうすんだよって言ったら、あの千代ちゃんは大丈夫ですよ、もう知ってますからって、うん、そっか、その流れだ。
そうか、そかぐらがトナカイはいるよな。
サンタをともかくとしてさ、うん、トナカイはいるよな。
そ
うだ、
それもボケなんだけどね。
みんなは何言ってんのって言う前にともちゃんが、バカだよ、こいつ信じてやがる
みんな普通になんか、わーって湧いてて、で、ともちゃんが、そうだ、うん。
あれでも漫才とかの台本で言うとかなり高度。
いや、ほんとですよね。
高度なトリオ漫才になりそうな。
ユニットコントとしてやっぱね、みんなのキャラを立てて、ちゃんとやってるわ、うん
うん。やっぱボンクラーズはそろそろ、
ね、すごいですね。
W1 に出てほしい。
ザ・ W に。
ザ・ W
に。いやだから僕はもう、そのことについて、うん、友を一生いじりたいです。
あなるほどね。なるほどね。わかるわ。
うん、わかる。
じゃあ、もう一巡しちゃう、
はい、はい。
じゃあね、私はね、二人目はですね、ニューゲームの、
うん、
あの僕の妹、
うん、
青葉、
あら妹、はい、
公式妹、僕の
僕の公式妹、はい、
ニューゲームの公式じゃない、
じゃなくて
三平三平の公式、
公式、はいはいはい、
これはね、だからまあ前は結構いろいろ言ってましたけど、俺は青葉のダメな兄でいたいみたいな、
うん、
あのもう社会人ですから、
はいはい、
青葉金貸して
はい、はい、
飯をおごってみたいなことを言う兄でいたい、
はい、
とクリスマスなって、でも青葉なんかやっぱああいうゲーム会社に就職してますからね、やっぱこう夜遅くなったりとかもなってるわけですよ。でちょっとクリスマスの日もなんかこう納期がどうたらで、もう泊まりになるかもしれない、なんで終電でおそらく帰れないみたいななった時に、なるほど、じゃあ俺もいつもお前世話になってるからな、お兄ちゃんがあのサンタさんとしてこれをあげようっつって、あの肩たたき券みたいな感じでタクシー券って書いた紙を、
はいはいはい、
お兄ちゃん何これ、いやもし帰れなくなったら俺が呼べば俺が迎えに行くから、
お
いやでもお兄ちゃん免許持ってないじゃん、
うん、
そう、チリンチリン
この人この人クリスマスって何しか言わねえ
さっきから
よっぽど使ってんだよボンクで正月ボンクで正月自転車乗ってる
三平ペダル
でもねでもういいからって言うんだけれども、うん、たまたまそのクリスマスの時に多分ねちょっとね階段からちょっと足踏み外したみたいでちょっと足が痛くてちょっと歩けないなみたいな、
というか、
そんな深刻なものでは
ない、はいはいはい、
でなんとなく、まあ、迎えに来てって言われて、で自転車で俺もあそこの阿佐ヶ谷の会社まで行くんだけど、やっぱよく考えたら二人乗りはちょっとダメ、あれ法律でダメなんじゃなかったっけ、
はい、
みたいになって、あじゃあやっぱこれはでもダメだって、青葉は真面目な子だからね、うん、言うんですよ、
うん、
じゃあ分かったっつって、じゃあ自転車はここに置いていこうって、俺はしゃがんで乗れと、
お
兄ちゃんがおんぶしてやるっつって、でまあちょっとそういうクリスマスっていう雰囲気にも飲まれたかもしれないですね、いつもはちょっとこう、うん、もうそんなの恥ずかしいっていう青葉も、うん、俺の背中に体を預けて、うん、でちょっとトボトボと歩いて帰るって、 でも途中で俺お腹減っちゃって、ちょっとラーメン食べたいんだけど、ラーメン寄ってがないっつって、あの、ラーメンを持ってもらいました。
ダメなお兄ちゃんだな。
もうお兄ちゃんってばーみたいな感じの、そんな話で。は
い、クリスマスっぽいもの食えばいい。
一応遠慮あるんでしょうね。俺もなんか遠慮あるんでしょうね。ラーメン的なもん、払えてないお前。ラーメン的な店あるけど。
いいなぁ、妹。
講師の、
あれ、誰もいないよね、あの、三次元では。
いない、僕いないです。いないです。
兄だけ。
僕も兄だけですね。
ユーマみたいなもんだから、俺らにと
って、ね。いや、ほんとそうです
、ね。あ、実在しない。
実在しないものですからね。今世の歩いてる女全部一人子だと思って
お兄ちゃん、お兄ちゃんいない、お兄ちゃんいないあと姉妹ね、
そうそうそう、じゃあ私はね、はい、ハイスコアガールの日高さんに、うん、あのファミコンミニあげたいんですよ、これ。
その手があったか。日高さんはね、はい、考えたんだけど、はい、なんか俺の中でいいプレゼントが全く浮かばなくて、
ファミコンミニね、
あれ中にいっぱい入ってっから、
う
ん、はい、
そうですね、
はい、これだけでできるよって、
うん、
なんだったらこれでハルロンとこ行ってこいよぐらいの気持ちもあります、僕は。
背中押しちゃうの、
はい、ちょっと一回遊びますよ。
それはそうだよな、
それは俺が先だよ。お前と遊ぶのは俺が先だよ、それはお前は。練習しといた方がいいやろ。で、僕春尾も好きなので、
うん、
なんかうまくいくのもええかなっていう気持ちはあるので、
うんうん、
そこはもうクリスマスやし、
3人でパーティーしてプレゼントをあげるけれども、うん、頃合い見て消えるっていうの、
あー、いい。いい。それだ。じゃあおっさん帰るわ。
年同級生じゃねえんだ。なんでお前いいんだよ。今のお前がいいんだよ。もう事案だわ、そんなの。向こうもホッとするわ。帰った後言う。いや、あの人誰だったの。
急にゲームはもらうけどさ、誰だったの。
何それ、
いい、ね、一緒に遊びたい。一緒に遊びたいな。
でも分かる分かる、うん、
そういうパーティーもやっぱね、恋人とか、まあ、うん、兄弟、やっぱ、うん、姉妹兄弟とか、はいはいはいはい、家族みたいな、うん、なんかみんなでワイワイみたいな、グループ交際の中に入るみたいな、
うん、
いいな。ハイスコアガールの3人と俺4人でいいじゃん。最高だな、それ。
でも年は、
年は俺は今の。
今の
アラフォーです。
なんでいいんだよこいつ。
高校生連れ回して。
そこそこニュースになりますよ。そこそこの、うん、さあ、じゃあ
これね、うん、僕ね、いや、あの、同じ感じでその、うん、くっつけたいというか、うん、の気持ちもやっぱりあるので、うんうん、僕がくっつけたかったのは、うん、あのブレンド S のカホ、うん、ちゃんと秋月、
あ、わかるよ。
で、なんとかして僕が2人にプレゼントして2人をくっつけるような感じにの妄想したかったんです、うんうん、
したかった、
うん、したかったんですけど、うん、どうすればいいのかが僕はひとまず分かんないので、うん、とりあえず聞いてもらっていいですか。あの、まあ、クリスマス、まあ僕はスティールで同じ、まあバイトの仲間です、なんとなく。
あ、そう。
なんとなくバイトします。
キャップして行って働くようになったんだよ。
そうそうそう。
ちょっと一つだけ確認していい、はい、年は、
年は今のです。
厨房にいろ。
だから本当にあのゴミ片付けるぐらいのやつですよ。俺なんかは
読むんじゃねえか。
でもまあそのお店のグループラインみたいのもあるので、うん、まあ個別のラインはなんか交換してるみたいな感じで、うんうんうん、でこれね、どうしていいものか分かんないですけど、うん、
どうしていいか分かんない、
かほちゃんに、
うん、
一緒にラブホテル行こうって言うんですよ。
誰が？
僕が。
なるほど。ちょっとまあ聞こう。
まあ聞きます。
まあ聞こう。う
ん
う
ん、でもカオちゃんは、うん、ゲーム好きじゃないですか。
うん、
で今のラブホテルっていうのは、うん、ゲーム機が置いてあると聞くと。
はいはい、ああ、俺も噂聞いたことある。
うん、だからいろんなゲームできるらしいよって言って、うん、ラブホテルとは言わずに、うん、一緒に行こうという待ち合わせをする。
悪い大人。
で、僕でそれとは別に、うん、秋月くんと。うん、 ラブホテルに行こうっていう話をする。
で、ちょっと
誰が
僕が。僕が、
やろうとしてること分かるんだけど、うん、すごいなんか重大な作戦の中。
あのね、なんかね、細かいとここれ詰めらんなくて。
ラブホテルって言わなくてもいいんじゃないの。
いや、だからなんか、ちょっと男同士でなんとかこういうとこ入ってみないとか、いや、普通に考えたらなんか居酒屋とか、うん、あの、喫茶店とか、うん、でもなんか公式、あの、実際アニメの中でもその、休憩室に閉じ込められるみたいな話あったじゃないですか。だから同じことやってもなー、だ進展しないんだろうなとかもあって、もうちょっとワンランク上のことをやんないといけないなって考えたら、もうラブホテルしか思いつかなくて。
だからあの二人をばったりラブホテルに入れたいっていう。
そ
うそうそう。
だからそれだったらなんかさ、こう手紙差し出しなしで何時にここみたいな感じにしといて、ばったりそこで会っちゃうみたいなにして、でパッと見たらラブホテルだったみたいな、たたいな、あそれ見てよよ3人で俺たち入るかな
っって、2人でも入るかな、なんか入らなきゃいけない状況を作りたいね。雨降らす、
そうですね。
あのもうあの、はい、ロケ
のやつだ、
映画の撮影みたいな感じで放水車用意して、
なんかクリスマスのなんかテンションだとちょっと入るみたいな、もうなんか歌うし、うん、俺
ハーメルか。
そう、だからなんか部屋に入れたいっていうのがあって、だからゲームやるためには中入んないといけないからみたいな。
じゃあもうフリしますよ、俺が。え？呼び込みで。今ゲームやり放題だよつって。
あ、それかもしんない。それか。ラブホテル感を出さずに。
うん、うん。うん、そうだ、あの看板も張り替えて、うん、一旦ラブホテルの看
壮大な時計
俺サンタだから
狩野英孝騙す
で部屋入ったら落とし穴だから
いやでもなんかね、うん、要はラブホテルって気づかれずにばったり前で合わせて、うん、でゲームがやれる、うん、今のお時間ゲームもできますよ、はいはい、みたいな、カラオケボックスのゲーム版みたく勘違いさせちゃって、
うん、
でもう中2人で入っちゃうことですよ、うん、こっちのもんですよ、うん、
もう後には引けないですよ、
後には引けないです、うん、
でまあそこでも、うん、そうなんかそういう感じのことを、
だって驚いたのも、秋月くんもお前がホテルに誘ってたっていうのが、この、なんだ、銀行強盗、すごい荒があるな。
これがね、荒かったんだよ。
荒いな。
何にも思いつかなか
った。3人で協力したら、なんとか。
なんとかできましたね。
ただ、旗から聞いてたら、これも、お前ら何？
お前ら何？
ラノベノーみたいな。
僕最初に思いついたのが、あの秋月くんとあのカホちゃんの話をしてて、カホちゃんのことどう思ってんのみたいなことを実際聞いて、それをあの盗撮して、それをカホちゃんに何となく見せるっていう、
全て犯罪
だ、ね、だからやめたんです
全て犯罪の用意がどうしても犯罪になってしまう俺ですらジャリンコの二人乗り我慢した
なんでちょっとそれやめてっていう感じで、うん、こういう感じで、はい、でもうまくいきました、ありがとうございます、
うまくいった、うまくいった、とりあえず二人入れたからね、
はい、
ね、
よかったです、
今頃落とし穴落ちた、うん、
はい、
でもう一周ぐらいいけっけますかな、
ね、
ちょっとパパパッと、
はい、
僕ね、ちょっと昨日の旅の昨日で考えたの、これね作ってたらね、はい、ちょっと完成度の高い話になってね、はい、まあ僕も旅してるんです、
はい、
でたまたまクリスマスイブの時に昨日とばったり会って、で野営をするみたくなったんですね。で、こういろいろお話をしてて。で、俺は故郷の国に帰るところなんですよ。はい、で、故郷はね、ある風土病に、長く苦しめられて、だからそのワクチンを、求めて、妻と子供を置いて、10年間旅してた設定なんですね。で、ようやくある国でそのワクチンを手に入れて、さあこれで国が助かるってことで戻っていく途中なんですよ。で、そこでキノと会ったんですね。
うん、
で、実はキノはその国から今出てきたところなんですよ。で、その風土病は大丈夫、
お
う
お
う、あの君あの病気あんだよあそこっつったら、いや実はもうあの国には他の旅人がワクチンを持ってた旅人がいて、でそこでもう風土病は治る病になってて、ってなってるって話を聞かされて、うん、ちょっと俺はこの10年間何してたんだってこう思うんですよ、
はい、
でも昨日が言うにはこの10年間で死んだ人はいないって言うから、あ、じゃあ妻と子供は生きてるのかって、じゃあまあ、もう忘れられてるかもしれないけれども俺はあの国に戻るよっていうことで、こう2人その日は夜は寝て、で起きたら俺はもういないんですよ、うん、で昨日の枕元にワクチンだけ置かれてて、でもし何か発病するようなことがあったらこれを使ってくださいみたいな書きを気を残して俺はもういないんですね、
うん、
で、エルメスがバイクの、はい、モトラドの、はい、なんか こんな日にこんなの置いていくなんてサンタさんみたいだねみたいなことを言ったら、うん、キノがいやあの人はこれから本当のサンタさんになるんだよ、奥さんと子供さんにとってのねってその短編が終わるみたいな。
なんかちょっと作ってたらストーリーがすごい
すごすぎるな。
作ってたら、うん、あれこれなんかそこそこ読み込んだ人が書く
なんだこれ
放送になったから
三平大輝略してサンタになりますか、
うん、そうだ三平三平の国、うん、
サンタの国何これ、すごっ、
これなんか楽しかった、
それ新刊で出せばいいんじゃない、
出しちゃうかこれ
おお、いやいいと思います
よ、それ
行が短いけどちょっとやってみようかな、うん、とかここで言うとほら作んなきゃいけない、
あそうかそうか、
なんとなくなんとなく、
はいはい
はい、はい、さあどうでしょう、
いい話、すげえいいな。じゃあ僕も短いですけど、はいはい、のんのん日和のこまちゃんのとこに行って、うん、寝てるとこね枕元に物を置こうとしたら起きちゃうんですよ、
うんうんうん、
でもう子供扱いして、
うんうん、あなるほど、
宇宙さんじゃんみたいなサンタなんてもう信じてないからみたいな感じで言うんですけど、ちょっと大人っぽい髪留めみたいなのあげてわーって喜ぶっていう、うん、で夏に私のはってなって逃げろ
忘れてたやっべーあとちょっと待って、
はい、
ドイチューさんどういう人もう一個聞くわ、年は、はい、
僕は僕です。
もう違うんちゃう。おっさんが、
コマちゃん
おっさんがコマちゃんの枕元で。
僕はもう越谷家は隣に住んでる人
なの。俺もよくそういう都合のいい妄想を、いろいろしてたな。隣に住みはなんとかなるところがあった。
僕はね、はい、またね、東清彦 の、 の作品の中に出てくるんですけど、
はいはいはい、
僕四つ葉との、はい、あの学校に、
はいはい、
で、うん、生活してるものなんですけれども、学生の、
はいはい、
で、
もう年聞かないからね。
はい、風花と同じクラスで、
あ、いいね、
クリスマスのなんかプレゼント交換会みたいなのある。
あ、はいはい、
で誰が誰のが当たるかわからない。うん、僕はで風花が僕の当たったプレゼント、僕が用したプレゼントが当たるんですよ。
うんうん、
で積み上げたら、うん、大阪のおばちゃんが着るようなヒョウ柄の、
はいはいはいはいはい、
でこれで一ボケ、うん、一笑い取ろうと思ったら、うん、風花が何これめちゃめちゃかっこいいって言われちゃうっていう、
あの子 T シャツのセンスない
ですからね、
どうやって T シャツ着てない
15歳は過去のものって書いてある16歳っていう T シャツをね着てるぐらいですから、
あの子のセンスはね、
いいよ、ボケを潰されるっていう、
うんうんうん、
ちょっと楽しいですねこの。だってまだまだ上げたいくらい。はい、ということでですね、まあ、こんな感じで。
みんなで考えるのも楽しい。
楽しいね。解決策を。
ああよかった。解決。
ここまで
この子とどうにかなりたいんだけど。
ちょっとそういうのもね、
ね
やりたいと思いますね。はい、はい、ということで今回はクリスマスイブイブ特集。もしも僕がサンタだったらこのキャラにこんなプレゼントをあげたいでした。ということで、エンディングなんですが、
これ
はね、
はい、
ちょっと質問系がいっぱい来てるんでね、この辺を読んでみたいと思います、ね。
ありがたい。
これツイッターなんですけど、今までの収録は偶数回奇数回の2本撮りだったと思うのですが、
うん、
11月に変則な収録を挟んでるので、奇数回偶数回の2本撮りに変わったりしてるのでしょうかっていう質問なんですけど、
はい、すげえな、
知りたいですかね。
でもまあ答えてあげましょう。
はい、これは
そうですね。
はい、
奇
数偶数になりましたね。もともとだから0回から始まる。
そうです。0回と第1回を一緒に撮ったので、
うん、
で、2回、3回、4回、5回っていうのを一緒に撮ったので。
なので、まあもしかしたらまた年末進行とかでちょっと変則的になるかもしれないですが、
はいはい、
まあこんな感じです。
答えとしてはそうです。
そうです。
はい、
気になったの？
だったでしょうね、
はいはい。
ということで次はね、これもツイッターですね。まるまるは俺の嫁ってのは、まるまるってキャラ好きとどう違うのだろうか。日常生活でそばにいるように錯覚するとかだろうか。わからない。教えて、松崎住職、土井牧師、三平塾長、正規末のメンバーみたいですね。立ったとか参謀とかそういう、うん、まあこれでもライブでもなんか似たような
まあまあ、ね、
あったかもしれないですね。なんか自分なりに気づきますよね、
うん、
これはちょっと今までの好きって言った
のと違う
っていうか、ちょっと違うなっていう
とか、例えばまあアニメ終わって1年経ってもまだ好きとか、
うん、
なんとなくの基準で言うと、
うん、そうね。
あとこのキャラがもしおばあちゃんになったとしても、
うん、
一緒に過ごせるかとかまで考えたら嫁かなっていう感じですか、ね、
あと前それもライブで出たけど、
うん、
よくほら五代くんと、
はいはい、
京子さんと総一郎さんのなって、もし自分が
先
に死んで、五代くんに告白をされて、
うん、
俺は果たしてそこで うんと思えるだろうかみたいなくらい悩むのが嫁なのではないかなと、
ね、かなーっていう感じですかね。
そんな感じで、
ね、解釈は人も違いますからね。
違いますからね。はい、じゃあですね、これ二次祭ネームみたらし団子さん、はい、いつかの放送で声優さんについて少し話してた回があったと思いますが、うん、2018年の今好きなまたは気になってる声優さんはいらっしゃいますか。私は杉田智和さんと、水木奈々さんのファンを約12年、そして最近から内田真彩さん内田優馬さんの師弟にハマっています。なお お嫁さんの中の人は殿堂入りとします。だから別 な、ね、な方でってことですね、
うん、僕はねやっぱちょいちょい言うてますけど、うん、伊沢しおりさんの声がもう
言ってますよね。
もうあの声だけでそのキャラのもう好きになるっていう、うんうんうん、だから今回もうちのメイドとかに出てますけど、うん、やっぱあの声聞くとなんかあ可愛いってなっちゃいますね、う
ん。いやあるよね、声優さんの名前だけで、あの結構ちょっとそのキャラを見なきゃって気になっちゃうパターンとか、
うんね、僕はもうそれこそあのこの間シンデレラガールズのライブ見に行って、うん、その印象が強いので、うん、僕は松井絵里子さんですね、うん、松江里ですね。だから今なんか改めて未確認で進行形とかちょっと見てますもん。
あなるほど、
なんか遡って、
あそっかそっか、あ実はこの声やってたんだって、うん
とか、エトタマとかね、なんか、うん、なんか今見ちゃってます。はい、あ、その、アクトがすごくて、
うんうん。
そうね。俺はね、もう、だから今期で言うとね、グリットマンのヒロイン二人の声ですよ。だから、上田玲奈さん。はいはい、この方はだってよく俺は、やっぱり。
言ってますね、上社マンね。言ってます。
あとは、その、宮本ゆめさん。
はいはいはい。
これはもう、グッジョブの頃から。
うん、って言ってますもんね。
多分、当時はそんなにアニメの声優はそこまで活発にやってなくて、うん、今またや、いっぱい役をやるようになったんで、多分ね、あの時も若かったから、うんうん、下手すと高校を、女子高生とかだったと思うんで、だからちょっと学業を優先してて、今多分もしかしたら、俺の今全然勝手に裏取ってない、はい、裏取ってないあれですけど、今実際年調べたら全然違ったりする可能性もあるけど、あ、でもかもしれない、今、もう成人されてる感じなんで、うん、もしかしたらちょっとこう学業を優先してた時期もあったかもしれないですね。うん、でもちょっと僕この二人ですね、上田玲奈さん、宮本ゆめさんはちょっと、うん、見かけると、まずちょっとキャラを追ってしまうかな。うん、
あでもあと黒沢智代かな。
ああ、それはある。
それの強さはすごいですね。
いやいやいや、まあでも声優の話もね、またしていきたいと思います。はい、うん、じゃあですね、ライブの告知ですね。
はい。
はい、ですね、こちらは1月13日、チャラで阿佐ヶ谷。二次元再退社の夜ライト09愉快異世界新年会、会場13時半開演14時、終演16時半、予約1500円、当日1800円、予約は現在専用フォームで受付中、フォームは二次祭ヘルスのブログツイッター公式アカウントでご確認ください。なお入場は予約者優先で整理番号順となります。
はい
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そしてこのラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。感想はハッシュタグひらがなで二次祭、この番組で取り上げることもありますが、その場合お名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすため、番組の感想や番組の宣伝をバンバンツイートしてください。もうツイートしてくれると我々のモチベーション上がりますんで、
はい、
ぜひぜひよろしくお願いします。
お願いします。
そしてメール募集、ふつおた、感想、質問、好きなキャラ、アニメ話などなど何でも募集しております。嫁をおでうるに染まるのコーナーでは嫁に関する質問を募集、教えて松崎先生のコーナーでは松崎先生に教えてほしいことを募集、合わせてスピンオフの、教えて三平先生、教えて土井中先生も募集、こちらは随時募集中。質問がたまった頃にコーナーをやりますので、ぜひよろしくお願いいたします。
さらに番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト MC 仕事等の二次元再退社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、すべてのメールは二次元再退社@yahoo.co.jp まで送ってください。アドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますので、よろしくお願いいたします。
そんな感じで第156回二次祭ヘルツ、お相手は三平三平と
ゴールドラッシュドイツと
優しい雨松崎でした。
二次祭
ヘルツでした。
はい、ということでね、
日本撮りを気になるツイート、あれマジで
なんか違って聞こえたのかな。
あれ奇数と偶数で我々やっぱ気づかないながらも、なんか
日本撮りのテンションとして2本目疲れてるとか、2本目の方がテンションちょっと上がってきてるとか、
とか
でも2本目の方が口回ったりする時もあるんだよね。
まあ、あります
よ
ね。収録時間によって結構違う。
はいはいはい。でも気にする、いろんなことをやっぱね、気にする人がいるんだね。
そんなに好きでいてくれてありがとう。
ありがたい。
些細なね、ことでも全然答えますから。
何でも答えちゃう。
はい。ぜひぜひよろしくお願いいたします。
メリークリスマス。